最初に、皆さんのお手元に届けられている本庄教会聖書日課について少しお話しします。今月の11日よりアモス書とテモテへの手紙に入っています。水曜日の祈り会は1月の13日より、そこで学ぶ聖書は聖書日課に合わせて御言葉に聞きお祈りをしています。御言葉の恵みと祈りを共有するためにというこういう、一枚のものを私が準備し、そして皆様にお渡しししています。アモス書とテモテへの手紙の解説あるいは仲介を少し記した用紙を、まあ、今日で3回目皆さんの手元へと準備していたしました。少しはお役に立ってるんでしょうか。私は18歳まで仏教の熱心な家で育ちました。晦日から元旦にかけての年の変わり目をとても大事にする家でした。31日の午後11時になると家族が仏壇の前に揃い、父親は木魚をポクポクと叩いてですね、お経を唱えるのです。最後は家族全員で南無法蓮華経、南無法蓮華経と唱えます。除夜の鐘が鳴り終わると、新しい年を迎えたということで、井戸から最初に汲む水を清水と呼んで仏壇に備えるのが私の務めでした。それから兄たちと一緒に夜明け前に近くの神社に初詣に出かけたのでした。まあ、このように育ったために、私はキリスト者になっても晦日から元旦にかけての時を大事にする気持ちが今もあるのです。いつも聖書に聞くようにしています。31日の聖書日課はイザヤ書51章でした。その一節に、私に聞け、正しさを求める人、死を尋ね求める人よと呼びかけています。この51章には、私に聞けという言葉が1節4節7節と3回も繰り返されております。そして7節8節の御言葉はこうであります。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ、人にあざけられることを恐れるな、罵られてもおののくな、彼らは染みに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。私の恵みの技は常しえに続き、私の救いは世々に流れる。でさらに15節16節では、私は主あなたの神、私はあなたの口に私の言葉を入れ、私の手の陰であなたを覆う。まあ、こういう御言葉が与えられました。新型コロナウイルスの感染で世界中が右往左往し、教会の私たちも翻弄されてきた一年でしたが、神様は私に聞けと呼びかけてくださいました。そしてどんな状況の中でも、私の恵みの技は、とこしえに続き、私の救いは、よよに流れられる、との御言葉をいただきました。そして、さらに、私はあなたの口に、私の言葉を入れ、私の手の陰で、あなたを追う、との御言葉をいただき、 このコロナ禍の一年でしたが、神様にこうして守られ導かれてきたんだなと感謝を持って2020年を閉じることができました。年の初めの聖書日課はイザヤ書とエフェソの信徒への手紙でした。エフェソの信徒への手紙の6章18節の御言葉を新しい年の在り方の御言葉としていただくことができました。そこにはどのような時にも霊に助けられて祈り願い求めすべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気強く祈り続けなさいという御言葉がありました。本庄教会は私たちは神の家族であると表題して表題として歩んでまいりました。神の家族というのは一番古い初代教会ではどうであったかということが使徒言行録の2章41節から42節に書いてあります。そこにはペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどの仲間が加わった。彼らは人の教え、相互の交わり、パンを割くこと、乗ることに熱心であったと記されております。イエス様を信じて教会に加わった人々は人たちの教育を受け、交わりをなし、パンを割くという生産式や祈り会に熱心に加わっていたのであります。私は皆さんと一緒に注目したいのは祈ることに熱心であったということであります。神の家族の要素はここから4つのことが言えると思います。一つは御言葉に教わり育つこと、二番目は互いに交わること、三番目は聖餐式を中心とする礼拝を捧げること、四番目は祈ることであります。この四番目の祈ることの要素を今年はもっと深めたいと願っています。教会が力強く主の福音を述べ伝えるには祈りの力が必要なのであります。その意味でエフェソの手紙にあるようにどのような時にも霊に助けられて祈り願い求めすべての聖なる者たちのために、この聖なる者たちっていうのは信徒たちっていうことですね、すべての信徒たちのために絶えず目を覚まして根気強く祈り続けなさいという御言葉に従う新しい年でありたいと願います。次にアモス書についてちょっと聞きます。アモスは家畜を飼い一軸桑を栽培する酪農家でした。家畜の群れを追っているとき神様はアモスを捕らえて行って我が民イスラエルに預言せよと命じたのであります。このイスラエルというのは当時イスラエルは北と南に分かれていました。北イスラエル王国、サマリアを中心とする北イスラエル王国のことで、王はヤロブアム2世の時代でした。かつてない繁栄した時代です。領土もダビデ王やソロモン王の時代に匹敵するほど広がり、国内も争いがなくて平和でありました。しかしこの経済的、物質的な繁栄は、イスラエルが宗教的、道徳的、社会的に腐敗する原因となったのです。そして神様の御心に背く結果をもたらしました。その具体的な例としては、偶像を拝んだり、 また富める者が貧しい者を搾取したり、まあ、大変なこの時代となってきたわけです。それは神様が見過ごすことができなく、アモスを立てて、そしてイスラエルの人々に警告し、裁きを告げようというんですね。アモスはエルサレムを中心とする南ユダ王国の酪農家でしたが、神様に召し出されて北イスラエル王国にこの神の裁きを予言するように命じられたのです。彼はこのイスラエル、北イスラエルの方へ行って、王であるヤロブアムは槍で殺され、剣で殺され、イスラエルは必ず捕らえられて、その土地から連れ去られると告げたのです。そうすると、祭司アマツヤが、イスラエルからお前は出て行け、と言うんです。で、この予言は、紀元前722年、北イスラエル王国の首都サマリアは、アッシリア帝国によって、滅ぼされるんですね。で、今日のところの、アモス8章の9節から14節の込み出しに、終わりの日ってありますが、それは滅びの日を告げているのであります。で、今日読んでいただいた、見よ、その日が来れば、と主は神、主なる神は言われ、私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉に聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩き、主の言葉を探し求めるが、見出すことができない。これが、この北イスラエルに対する神様の裁きでした。で、ここに主の言葉に聞くことのできぬ飢えと乾き、すなわち御言葉に聞く飢饉と呼ばれています。これは北イスラエルに向けられただけの言葉でしょうか。いつの時代にも経済的に繁栄して物質的に豊かになり、平和な時代になると人々は神様に祈り求めることなくなり、また神の御言葉に聞かなくなってしまう、そういう状況が起きてまいります。日本も戦後75年、経済的に繁栄してきて、本当に物質的に豊かになって平和な国になりました。それゆえに主の御言葉に聞く飢饉が到来してるんではないでしょうか。終戦直後、日本のキリスト教会はどこでも若者たちで溢れていたのであります。戦争に負けて、そして将来が見通せない若者たちが、このキリスト教会へと足を運んだんですね。そこで救われた信徒と、そして伝道者として献身してきた人たちによって、戦後の日本の教会が形成されてきました。しかし今、日本の教会には、若者たちが本当に少ないんです。若者たちは、結婚式はキリスト教式にしますが、キリストの福音とか教会には見向きもしません。またクリスマスになると街中がクリスマスムードになりますが、ほとんどの人が教会に見向きもしません。まさに主の御言葉に聞く飢饉が私たちの日本にも到来しているんではないでしょうか。今日のテモテの手紙から聞きます。パウロは神様の御前で、またイエスキリストの御前でテモテに命じております。2節、御言葉を述べ伝えなさい。 時が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。五節。しかしあなたは、どんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。まあ、このように、パウロは、愛するテモテに、この命じているわけであります。御言葉を述べ伝えるために、時が良くても悪くても励みなさいと言われております。確かに、今は悪い時かもしれません。2020年は、新型コロナウイルスの感染によって、3密を避けるということで、教会の礼拝をはじめ、集会が大変持ちにくくなりました。会話、会食、歌うことがコロナ感染のもとになると言われて、教会の元気を出しにくくなってしまっております。賛美歌を思い切って賛美できないのは残念です。またいつも主が共にいてくださる食事の交わりができないのも残念であります。このようなコロナ感染を防ぐ制約の中に、どうしたら主の御言葉を述べ伝えることができるんでしょうか。主の御言葉を述べ伝えなさいということは、イエス様が言われた次の言葉に置き換えられます。マルコの一番最後の16章15節。イエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。主の御言葉を述べ伝えるということは、福音を述べ伝えるということであります。このことをもっと普通の私たちの言葉で言うと、伝道しなさいということであります。そこで最後に、この伝道は誰がするんでしょうか。伝道者として召されている牧師たちがするものだと思われている人が結構多いんです。私が、30代半ばから10年間、福井の福井神明教会に参りました。で、そこは、本田浩二という、あと福音派の有名な大衆伝道者の出身のところですが、まあ、その方が、信徒のための訓練のプログラムを作られたんですね。それで、私たちも、本田先生が提唱する信徒訓練のこの学びをして、それで共に伝道力をつけようと思って、この役員会に提案したんです。そしたら、伝道委員長のから何て言われたかっていうと、先生、俺たち忙しくってそんな勉強なんかしてれないですよ。私たち忙しいから、だから先生を呼んで伝道してもらってんです。お寺の坊さんたち、檀家回りしてますよ。先生も信徒の家やいろいろ回って伝道してくださいよ。って言われちゃったんです。私は、あ、これじゃもう何を言っても進めてもダメだな、と思って、その、説教を中心にして、そして私たちが、御言葉に生きる、伝えるってことがどういうことか、と、まあ、切り替えました。こんな話聞いてびっくりするかもしれませんが、でも多くの人はそういう考えになりがちなんです。伝道は、先生たちがするもんだ。だから、私たちは先生を雇ってんだっていうような感覚で地方へ行くと そういうぐらいな感覚の教会もあるんです。すべての教会ではないですけどね、少ないかもしれませんけど、たまたま私はそういう感覚の教会に出会ったわけなんです。皆さんは、ご自分が教会に導かれ、救われた時のことを考えてみてください。牧師や伝道師に導かれて、教会に来たという方は、あまり多くありません。ほとんどは、友達や知り合いに、また家族に誘われて教会に来られています。そして教会の方々の礼拝を共に捧げ、交わりをしているうちに、イエス様をキリストと信じるようになって、バプテスマ、洗礼を受けられています。このことを考えると、伝道っていうのは、牧師たちがするのではなく、信徒の皆さんが人々を悟って来られ、そこに聖霊なる神様が働かれて、誘われた人々が信仰へと導かれるのであります。ですから、伝道とは、信徒の皆さんが人々を教会にお誘いすることから始まるんではないでしょうか。なんか伝道すると、その聖書の教えをうまく初めての人に解かなきゃいけないとかと思うんですが、そうじゃないんです。教会をお連れすればいいんです。で、聖書のことがわかんなかったら、それこそ、牧師先生に聞いてくださいとか、じゃあ、すればいいんですね。ですから、信徒の皆さんが、人々を教会にお誘いすることから、伝道が始まる。また、教会に来られた方は、説教を聞いて、御言葉を信じて救われるには時間がかかります。初めての方々は、信徒の皆さんがどのような様子で礼拝し、生活されているか、その証の姿に関心を持っておられます。笑顔で迎え、喜んで声をかけてもらうことによって、ああ、自分が教会に来ることが歓迎されているんだと思われて、教会に留まるんではないでしょうか。パウロがコリントで伝道したとき、主は幻の中でパウロに言われました。恐れるな、語り続けよ。黙っているな、私があなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民が大勢いるからだ。使徒言行録18章の9節から11節ですね。復活のイエス様は、この町に私の民が大勢いる。だから恐れないで語り続けよ。私が共にいるとおっしゃっておられるんです。このことは、復活のイエス様は、今日の私たちにも、この本庄の町に私の民、イエス様の民が大勢いる。だから、恐れないで語り続け、伝道しなさい、とおっしゃってるんではないでしょうか。パウロが、テモテに、御言葉を語り続けよ、っていうのは、述べ伝えなさいってことは、こういうことではないでしょうか。この本庄市には、私たちがまだ見ない、イエス様の民が大勢おられる。そう皆さん、イメージしてみたらどうでしょうか。イエス様の民はここにいらっしゃる私たちだけじゃないんです。まだ町の中に、神様イエス様が予定されている民が大勢いる。その方たちがイエス様と出会い、神様からの救いの恵みと祝福に、私たちと同じように預かることができるように祈ろうではありませんか。 今はコロナ禍の中ですから、人を教会に誘うことは難しいかもしれません。だからこそ皆さんそれぞれがこの人と思う方を覚えて、それぞれの家で祈ろうではありませんか。絶えず目を覚まして根気よく祈りつけなさいと言われているように、コロナ禍の中にあるからこそ、私たちは心にしている人のことを覚え続けて祈ろうではありませんか。私たちの伝道は祈りから始まるのです。教会に若い人はいなくても、この本庄市には大勢の若い人たちがいるのです。神様に若い人たちが本庄教会に導かれるように祈ろうではありませんか。教会に若い人が来てくれたらいいなと心に思っているのと、神様、本庄教会に若い人たちを送ってくださいと願い祈るとでは大きな違いがあるんです。思うだけではダメなんです。願い祈り続け、これが大事なんではないでしょうか。パウロはエフェソの信徒への手紙の3章20節にこう言っております。私たちがお願いする神様は、私たちのうちに働く力によって、私たちが求めたり思ったりすることを、すべてをはるかに超えて叶えることのできるお方だ。私たちの求めたり思ったりすることをすべてはるかに超えて叶えることのできるお方が、私たちの父なる神様なんですね。2021年、神の家族である私たちは、その私たちが求めたり思ったりすることをはるかに超えて叶えてくださる方である神様に祈りつつ、伝道に励む年にしたいと願っています。そして本庄市近辺におられる、まだ見ぬイエス様の民を一人でもお迎えできるような年にしようではないでしょうか。お祈りいたします。チェラ感謝が高端節第5の主日礼拝を共に捧げることのできることを感謝いたします。御言葉を述べ伝えなさいと、パウロが手元に告げた言葉を通して、私たちが今この時コロナ禍の中にあっても、私たちは祈りつつ福音の伝道に励まねばならないことを改めて問われました。どうか私たちは日頃心に覚えている方々を、その方たちにキリストの福音、その救いの恵みが届くように、その方たちが教会に導かれるように、私たちは祈ります。どうぞこの祈りをあなたが聞いてください。そしてコロナ禍の中にあっても、また明けて後でも、どうかそうした一人一人が、この教会に喜んで来てくださることができるように、どうぞ私たちの祈りをお聞きください。そのために私たちは、その方々の名前を挙げて祈ります。どうぞ一人一人が家庭で心を合わせて祈ることができるように導いてください。そして、時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えなさい。伝道しなさいという、この神様の御心に応えるものとさせてください。コロナ禍の中にあって病んでいる方々、どうぞあなたが癒してください。 また愛する者を失った方々の家族の上に慰めを与えてください。そして何よりもこの病気にかかった人たちの看護医療に当たっていらっしゃる医療従事者たちをあなたが支え導いてください。どうか私たちはこのコロナが一日も早く収束することを願い祈ります。このことの上にも神様あなたの御手を置いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。